1週間で一番素晴らしい安息日になりました。元気よく参りましょうか。続いてください。大きな声で元気よくニコニコして、おはようございます。この声を聞くのが好きなんですよ。川越先生、先生が聖書以外でよく読む本、おすすめの本がありますかと質問されたら、私は即答で答えます。はい、あります。エレン・G・ホワイトのホワイト選集です。神様の霊感を受けて書かれた本は素晴らしいですよ。今日は霊感を受けて書かれたホワイト選集について考えましょう。アドベンチストライフに出てくる牧師が書いた説教やメッセージ、その書き物は神様の霊感を受けて書かれたでしょうか。記事を依頼された牧師はですね、神様の導きを求めて祈るわけです。祈って神様が導いてくださって、そして書かれたと思います。神様が導いて書かれたものであるならば、それは霊感を受けたものでしょうか。実はですね、神様の霊感を受けたということと聖霊の導きを受けたということは違うのです。聖霊の導きを受けて書かれても、それだけでは霊感を受けたというふうには言いません。霊感を受けるのは預言者です。牧師は別に預言者ではないわけですね。今日このことをしっかり覚えてください。これを理解するためには、神様の聖霊の賜物を理解する必要があります。聖霊の賜物はですね、代表的なところはコリント第一の手紙の12章にあります。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、病気を癒す力、霊を見分ける力、予言する力、異言を解釈する力。コリントの信という手紙1、12章28節、使徒、予言者、教師、奇跡を行う力、癒し、補助者、管理者、異言。ローマの信という手紙12章、予言、奉仕、教師、進め、施し、指導、事前。4番目、エペソの信徒への手紙4章11から13、使徒、預言者、福音宣教者、牧者、教師。これらがですね、聖霊の賜物の代表的なものです。さて、この中に預言者というのがあったわけですね。預言者という聖霊の賜物をエレン・G・ホワイトが受けたと私たちは信じるわけです。我々は彼女を預言者として信じているわけですね。聖霊の賜物が聖書に約束されていますので、これは現代人も受けるというふうに私たちは信じています。聖霊の賜物は使徒時代までだというふうには理解しません。現代でもあるわけですね。で、以前ですね、教団が準備したもので、あなたは聖霊の賜物何を受けておりますかということを学ぶ、講座があったと思います。あの講座、この教会でなされたでしょうか。あなたはこの中のどの賜物があったでしょうか。クリスチャンはですね、この聖霊の賜物どれか一つはいただいているわけです。で、ある人は三つという人もいますけども、少なくとも一つはいただいているわけですね。その中の預言者、これをエレン・ホワイトが受けたと我々は信じるわけです。つまり我々は彼女を預言者として信じているわけですね。福音者に限らず、キリスト教の出版社からこれも素晴らしい本がたくさん出ているわけです。そしてそれは聖霊の導きによって書かれたという本はたくさんあると思います。ところがですね、聖霊の導きがあって書かれても、それらは預言者が書かなければ霊感を受けたとは言わないんです。ルター、カルビン、内村鑑三、ビリー・グラハム、ジョージ・ナイト、山形俊夫、島田真澄、皆さん素晴らしい本を書きました。しかし霊感を受けて書かれたとは言いません。なぜなら彼らは預言者ではないからです。 偉大な宗教改革者、聖書学者、牧師、伝道者、指導者であっても彼らは預言者ではないわけですね。モーセ、イザヤ、ダニエル、ヨハネ、パウロ、こちらはですね、預言者なんですよ。ですから彼らが書いたものは霊感を受けたものであるわけですね。預言者であっても聖書を書かなかった人もいるわけです。さて私たちはエレン・G・ホワイトが神の霊感を受けて証の文を書かれたと信じているわけですね。証の文は霊感を受けて書かれたものです。しかし聖書ではありません。聖書は創世記で始まって黙示録で終わったわけです。これに加えてもいけない、引いてもいけないわけですね。聖書は66巻であるわけです。ですから彼女が書いたものは霊感を受けたも受けても、これは聖書ではありません。さて彼女が書いたものは霊感を受けたという意味においてはですね、他のキリスト教祖とは決定的に違うわけです。あなたがキリストの生涯について調べたいとします。キリスト教書店に行きました。例えば3冊の本を買ったとします。でそれでですね、もう素晴らしい本だ、いい本だと思っています。でその中に、ウィリアム・バークレーの本が入っていたとします。博学ですよ彼は。本によっては非常に深いものがあるわけですね。しかしそれは聖霊の導きを受けて書かれていても霊感の書とは言いません。なぜならバークレーが預言者ではないからです。今日私がお勧めしたいのは霊感の書を読みましょうということです。もし三角院を卒業した牧師のインターンがですね、説教の準備のために聖霊の導きを受けて書かれたたくさんの参考書を読んだとします。しかしそれが霊感の書ではなかったとします。私はこう言いますね、順序が違うって言いますよ。霊感を受けた方を先に読みなさいというふうにですね。今日書店に行きますと健康法の本はたくさん売ってるわけです。もう本によってはですね、もう全く反対のことが書いてあるわけです。素人はですね、こっちが正しいかこっちが正しいかわからないわけですよね。さてエレン・ホワイトは神様の霊感によって健康に関する本は何冊も書いておられるわけです。そちらは霊感を受けているわけですから、これは安心して読めるわけですね。というわけで霊感の本を先に読むことをお勧めいたします。彼女は健康に限らず教育、家庭、幸福、対人関係、伝道、その他いろいろ書いていますね。霊感を受けて書かれたものを読みましょう。私はホワイト選手大好き人間です。好きになったのはこのような経緯があります。1984年だったと思います。入院いたしました。牧師の入院です。どんな本を持って入院するでしょうか。聖書、教科、アドベンチストライフで、私はですねこれにホワイト選手の中の一冊を持って入院をいたしました。そしてこう病床で読んだわけですね。もう感激でしたね。もうホワイト選手は本当に素晴らしいと思ったわけです。そこでこのような決心をしました。私はホワイト選手を読むことを日課にしようというふうに決心しました。聖書通読はするわけですけども、ホワイト選手を読むことをこれを日課にしようというふうに決めました。さてこれを読みますとですね、聖書が分かるようになるんです。祝福があるんです。たくさんのですね神様の約束をいただきます。各時代の希望の上巻の中にですね、キリストは時間があれば自然界の中で父なる神様と交わられたという意味のことが3回書いてあります。で私はこう思ったんです。神様との交わりは書斎でもリビングでも寝室でもできると。なぜキリストは 自然界の中でそれをされたのだろうか。じゃあ私もやってみるかというわけで、札幌教会の裏にありましたね、ホロヒダ川に朝行くことにしたんです。鮭も登ってくる、本当にいい川ですよ。河川敷がものすごく広いわけですね。でそこに行って、椅子とベンチがあるところで、机とベンチがあるところで、でそこでですね座って、そのホワイト選手を読んだわけです。やがて寒くなってきました。もう座っておれない。でそれでですね、本を持ってですね、ずっとこう、歩いて読むことにしたわけです。やがて自分は説教者である、安息日に講壇に立って説教するものである、私の発音と発声が悪いために回収が聞き取れない、理解できない、よく聞こえない、そういうことはあってはならない、これは訓練すべきだ、朗読をすべきだ、何を朗読するかもう決まってますよ、もうホワイト選手ってなるわけですね。それで次の日からホワイト選手を朗読しながらですね、ずーっと河川敷を歩いていったわけです。で、ある決まった橋のところに来ますと、そこから U ターン。もう札幌の5月6月はもう素晴らしいですよ。風がですね、ここをヒューってこう通るんですよ。で向こうを見たらスズランの群生地があるわけですよ。でスズランの花を見て、で鳥がピーチクパチクって飛ぶわけでしょ。で川の流れがあるわけでしょ。もう自然界は素晴らしいですよ。イエス様が自然界の中で父なる神様と交われた、分かったと思いました。続けておりますと、やがてですねこうなったんですよ。何ですか？雪が降ってくるわけですね。でそれで、あ、もう雪かやめたと思ってですね、朝出るのはやめました。だいぶ経ちました。転勤になったんです。東日本教区教会活動、家は杉並区のマンション、コンクリートの箱の中、職場は東日本教区、当時東京中央教会の地下室ですよ。窓もないんですよ。家はコンクリート、職場もコンクリート、私はホワイト選手を自然界の中で読みたい、どうするか、東京でどうするか、こういうことになったのであります。西武新宿線高田馬場で JR に乗り換えます。原宿に向かいます。二つ手前の新宿で降りるんです。なぜ降りるか、運動のためですよ。でそれでですね、新宿から代々木まで行くわけです。代々木を越えてしばらく行って右折します。大きな鳥居があります。どこですか？東京の人はアメージングってすぐ言いますよ。これ鹿児島教会で聞いても返事が来るかどうかですね。メージングです。鳥居の下に行ったらホワイト選手を一冊出すんです。右手にシャッペンを持ちます。でそしてですね、ここを朗読して歩くんですよ、ずっとですね。さて、あそこを散歩している人がいます。東京の人は挨拶をしません。黙ってですね、札幌でこういう人がいましたよ。その河川敷がいいもんですからね、ウォーキングの人、ジョギングの人、サイクリングの人、時々ゴルフの人、歌の練習の人、出てくるわけです。で私がですね、朗読して歩いておるでしょ。あるおばさんがですね、おはようございます、またお勉強ですかってこう言ってですね、明治神宮で東京の人は挨拶をしません。こうすれ違うとは限らないんですよ。こうなることがあるんですね。進行方向が同じっていうこともあるわけです。私朗読やめないですよ。2メートル横にですね、その散歩の人がいたら、私やめないですよ。というわけで、私の朗読10分以上聞かされた人がいるんですよ。心の中で思ってました、これ朗読伝道であるとかですね。あの明治天皇を祀っているところでですよ、人類のために人生を取り身代わりになってあがなってくださったイエス・キリストが誠の神であります。こう読みながらですね、あそこを歩いていくわけですね。今は通勤がありません。朝の朗読今でも続いています。30年続いております。エレン・ジー・ホワイトの証の意味はいろいろあるわけですね。彼女何十冊って書いたわけです。 で彼女が書いた本をですね、1冊2冊3冊4冊ってこう積み重ねていきますと、私の身長よりはるかに高いですよ。嘘か本当か、写真は出ないでしょうね。出ました。見てください、アーサー・ホワイト、ホワイト夫人のお孫さんですよ。この方、私が高校生の時に日本サイン学院に来ました。おばあさんの話をしました。ホワイト夫人の話ですよ。アーサー・ホワイトって身長高いんですよ。彼女が書いた本、英語でですね、あれだけあるわけです。全部日本語になっているというわけではありませんけれども、あれだけあるんですよ。僕らは大変な量があるわけですね。私はなぜホワイト選手にこだわるのか。内容が聖書を扱っているからです。ホワイト選手によって聖書がよくわかるようになるから、私はホワイト選手にこだわっています。天地創造から再臨の後天国に至るまでですね、この聖書の全部がですね書かれているわけですね。さて、ホワイト選手全部見たことありますか？日本語はこれは11冊になったわけです。では写真お願いします。これホワイト選手ですよ。ここの教会の本棚の、図書にあると思いますけれども、人類の明け物から大総統に至るまでですね、日本語は11冊になりました。英語は5冊ですね。さてですね、このホワイト選手、本文だけを合計しますと4343ページあります。4343ページ1日3ページ読みますと、11冊読むのに4年かかります。倍の6ページ読みますと半分ですから2年です。仮に1日12ページ読めば1年で11冊全部読めるわけですね。さて、私はですね、目標1日6ページということでやっている時がありました。2014年、もう一大決心ですよ。定年退職にもなった、時間もできた。2014年から毎日12ページ1年間で11冊を読もう、その決心をして、それに取り掛かったわけですね。さてですね、本当に12ページ読めているのかどうかということです。これがすぐチェックできないといけないわけです。こういうことをしましたよ。人類の明けぼの上巻1ページ元旦と書いています。12ページあと1月2日って書いてあるんです。また12ページあと1月3日って書いてあるんです。1年分全部書きました。ですからね、11冊全部日にちが書いてあるんですよ。2月8日、明日はここから12ページ読むということになっているわけですね。というわけでですね、これをしますと祝福がありますよ。聖書が分かったということが出てくるわけですね。さて、読んでいてですね、これはいい教え、いい約束、素晴らしい教え、忘れちゃいけない。もう特別にいいのはですね、カードに書くんです。カードに書きました。写真。これがカードに書いた例ですね。本物を出します。さてですね、素晴らしい書く、素晴らしい書く、それがずっと積もり重なっている。この厚さになったんですよ。この厚さになったんですね。もうこれは本当に大きな、恵みですね。これは私にとっては例のかっぱえびせんと思っています。広島三育学院中学校で、これは私の例のかっぱえびせんです。中学生ポカーンとしてますよ。意味が分かんないわけです。その後こうするんです。やめられない、止まらない、かっぱえびせん。中学生うわーって笑いましたね。もうやめられない、止まらないですよ。30年経ってるわけですね。さて、読むときにですね、私はいつから読み始めたか、何月何日に終わったか、過去全部書いてます。1回目1971年6月から71年9月2回目1980年3月15日から5月11日3回4回5回6回ってですね、今まで何回読んだか、これ見ればすぐわかるわけですね。 この目が開いて本が読める間、私はずっと続けようと思います。これ4年前に始めなくてよかったですね。10年前でよかったですね。30年前ですよ。というわけで私の説教にはホワイト先生からの引用が多くなるという背景にはこのようなわけがあります。さてここでちょっと誤解がないように言いますけれども、私はですね、聖書と証の文を読めば他のものは読まなくてもいい、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。もうそんなナンセンスなこと私言わないですよ。ブックオフにたびたび行っております。釈迦の図書館に行ってまとまって実冊借りてくることもあるわけです。誤解がないようにお願いいたします。さてイエス・キリストの生涯と教えが書いてあるのは、これはですね福音書ですよ。新共同訳の場合212ページまで。イエス・キリストの生涯と教えが書いてあるホワイト選手、各時代の希望です。各時代の希望1269ページあります。福音書212、各時代の希望1169、全然量が違うわけですね。つまり聖書に書かれていないことまで彼女は霊感によってですねさらに詳しく書いているわけです。というわけでですね、福音書だけではわからなかった、でも各時代の希望によってわかるということがあるわけですね。わかった、こういう体験重ねた方がいいですね。では例を見ましょう。ヨハネの4章の46節から、ヨハネの福音書4章46から54。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこは前にイエスが水をブドウ酒に変えられたところである。さてカファラナウムに王の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞き、イエスのもとに行きカファロナウまで下ってきて息子を癒してくださるように頼んだ。息子が死にかかっていたからである。イエスは役人に、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われた。役人は、主よ、子供が死なないうちにおいでくださいと言った。イエスは言われた、帰りなさい、あなたの息子は生きる。その人はイエスの言われた言葉を信じて帰っていった。ところが下っていく途中、しもべたちが迎えに来てその子が生きていることを告げた。そこで息子の病気が良くなった時刻を尋ねると、しもべたちは昨日の午後1時に熱が下がりましたと言った。それはイエスがあなたの息子は生きると言われたのと同じ時刻であることをこの父親は知った。そして彼もその家族もこぞって信じた。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた2回目の印である。ここを読んで私はですね、あれ、ここはおかしいと思うところがありました。さあ牧師川越は今読んだ中でどこがおかしいと感じると思いますか。ここはおかしいと私思ったんですね。さてこの出来事はカナであった出来事です。役人の家はどこにあった、カペナウムにあったわけです。聖書地図見ますとカペナウムからカナの距離はすぐわかるわけです。で私は聖地旅行に行きました。歩きではありません、マイクロバスでカナからですね、いやいやカペナウムからカナに行ったんです。あの距離は私わかるわけですね。で私がおかしいと思ったのはですね、昨日の午後1時、これがおかしいと思ったんです。今日の午後1時のはずだ、これおかしい。つまりカペナウムからカナの距離がわかるわけですから、午後1時にね、お帰りなさい、帰ったらその日に着くんですよ。子供死にかかっていたわけでしょ。ああ助かったか、よかったってね、早く帰りたいはずなんです。ですから今日の午後1時のはずだと、どうして昨日なのか、おかしいとこう思ったわけですね。霊感を受けるとどういうことになるか、では今日の修法の瞑想の言葉を見てください。修法の瞑想の言葉です。各時代の希望上巻239ページ。カナはカペナウムからそんなに遠いところではなく、 この役人がイエスと面会した後、その夜には帰りつけるところだった。ホワイト人書いてますよ。距離知ってるわけですからね。一時に出れば家に夜作ってね、監督を書いてるわけです。だが彼は家路を急がなかった。彼がカペナウムに着いたのは翌朝になってからだった。この役人がいつ家を出たか、これはわかりません。もしね、この日の朝早く家を出たとします。一時にカペナウムに行けます。で、イエス様が一時にですね、お帰りなさいと帰り始める。この距離は一日で到底往復はできません。到底往復はできません。片道はできますけどね。で、それで、往復になるわけですから、疲れた、ここでちょっと休もう、ここで仮眠を取ろう、まあそういうことをしておりますと、家に着いたのは翌朝だったということになるわけですね。で、これで私は、わかった。そうだったのか。それで、昨日の午後1時なのか、わかったというふうに思いました。ダビデとゴリアテを考えましょう。ダビデとゴリアテの一騎打ちの場面ですね。ダビデは石投げの、名人でした。で、手で握ってね、こう投げた場合の石が届く距離と石投げにかけてピュッピュッピュッと回して飛ばした場合、もう全然距離が違うわけです。もうこれはオリンピックのハンマー投げと砲丸投げではっきり、証明されています。ダビデは石投げの名人ですよ。で、それでですね、石を入れてヒュッヒュッって投げますと、ゴリアテの下にバーンと当たって大男が倒れた。私この話子供の時から聞いているわけです。で、私にとってですね、不思議なことがあったんです。どうして額に当たったのか、どうして石が額に当たったのか、これは私はずっと不思議であるわけです。ある人がね、それはダビデの腕が良かったからだ。私が違う違う、そんなことじゃないと。目に当たったらわかる、鼻に当たったらわかる、口に当たったらわかる、どうして額に当たるのか。サムエル記上を見ましょう。サムエル記上17章454ページ、サムエル記上17章4節から7節。ペリシテの陣地から一人の戦士が進み出た。その名をゴリアトといい、ガト出身で、背丈は六アンマ半、頭に青銅の兜をかぶり、身には青銅五千シケルの重さのある鱗とじの鎧を着、まあ、うんぬんと書いてあります。青銅の兜をかぶってるんですよ。石が来ればでね、カーンとこうなるはずなんです。どうして額に当たるか、これが私は不思議だと思っていたわけですね。人類の曙下巻322ページにこのように書いてあります。ゴリアテの怒りは極みに達した。彼は激しい怒りに燃えて、彼の額を保護していた兜を押し上げて、敵に恨みを晴らそうと走り寄った。エシサイの息子は敵に立ち向かう用意ができていた。相手少年ですよ。刀も槍も持ってないんですよ。そしてですね、こう兜がありますと視野が狭くなるからでしょうか、相手は子供ですからね。それで兜をファッと押し上げて、カッシャーって開けてカーッと来ていったわけですね。ここに急所に隙ができました。相手はプロですよ。シュシュシュシュシュシュシュ、ってやりますとガーンと一発ですね、バターッと倒れたわけです。聖書を見ますと、彼の肩に乗ってですね、刀を抜いてザーッと首を切ったわけですね。その戦いの前に言っていた通りになったのでした。私これですね、エレン・ホワイトは幻を見せられて書いたと思います。天使がですね、兜を押し上げたんですよって説明をしながら彼女が書いたということはちょっと考えられません。というわけで、霊感の書によって分かるんですよ。それで私はですね、分かった、そうだったのか、だから額に当たったのかということが分かりました。しばらく前に各時代の希望の文庫本が出たわけです。キリスト生涯と教えの文庫本ですね。 これが先ほどの写真にありました、スタンダード版って言いましょうか。これ後ろを見ますね。これ4900円ですよ。4900円ですよ。3冊揃えたら1万5000円近くなるわけですね。これ1冊1000円と税金ですよ。3000何歩でですね、これ揃うわけですよ。教会に余分が用意してあります。まだ確実な希望をお持ちでない方は、もうぜひこの際買ってくださいよ。書籍の係の人にですね、確実な希望をくださいというふうにですね、これで揃えたら1冊4900円ですよ。これ3冊でね、3000プラス税金ですから。というわけでですね、お持ちの方、読んでください、学んでください。私たちの教会に霊感の書があるということは本当に大きな宝、特権ですね。お読みになるようにお勧めいたします。